よし。気合入った。いきますよ。
もう言ってますけど。プルタが開ける音から飲む音までずっと僕と藤宮さんクスクス笑いながら聞いてましたよ。
レッドブル、レッドブル。
ああ、なるほどね。
もう気合入れないとね。
うん。
やってらんないっすよ。
どうしたの？
疲れた。
どうしたの？
もう疲れた。
どうしたの？
なんですかね、うん。最近ずっとゲームやってなくて。
うん。
で、この前そのロボティクスノーツをね。
はいはいはい。
久しぶりに新しいゲームということで買ってですよ。
うん。
もうずーっとやってたんですけど。
はいはい。
まあこの前クリアして。
お、おめでとう。
うん、ありがとうございます。その疲れがね、うん、今来てる。
ゲームやった疲れ出るって君どんだけ頑張ったのさ。あれもしかしてまたぶっ続けてやっちゃいました？
多分スイッチは入れっぱ。
オープニングからエンディングまで
多分スイッチ入れっぱでしたよ。で眠くなったら寝ちゃっててっつって、うん、まあ、あと日常生活であとゲームやれるときはゲームやるみたいな。
その時もずっとつけっぱで。
多分。つけてた。
どんぐらい、何日間やったの？
すね、うん。このざま食らって、
うんうん。
確か2日、発売日から2日、3日ぐらい過ぎたんすよ。
うん。
確かね。
うん。
で、それからずっとやってたんで、うん、クリアしたのが5日なんですけど。7月の5日。
ほうほう。
確かね、7月の2日、1日か2日あたりからやり始めたんですよ。
なるほど。
うん。そっからなんで多分、70時間とか、うん、ぶっ続け？
バカじゃないの？
バカですよね。
バカだと思うけど、
うん、
それがいいんだと思う。
いいんですかね。
それがいいんだと思う。それだけ。
バカなんじゃないですかね。
熱量あんだもの。
いや、今回ね、ロボティクスノーツ、まあ、前回、シュタインズゲートですか。
はいはい。
まあ、口コミで大人気となったシュタインズゲート。
はい。
もちろん、やってますよね、お二人。
え？
いや、やってますよね。
僕はやってます。
やってないです。
おー、ちょっと、非国民だな。
生クラチオといえばね、ニトロプラスだからね。
そうですよ。
やっとかないとね。
生クラチオといえば、ニトロプラス。5PB。
千代丸大好きですからね。
初めて聞きましたけど、ね。一応そのカオスヘッド、カオスヘッドノアとかもな。
はいはい。
と、シュタインズゲートっていう、その科学アドベンチャーシリーズっていうのがありまして、それの第3弾として発売されたのが、今回のロボティクスノーツなんですけど、うん、
はいはい。
話は繋がってるんですか？
ちょこっとだけ。全然別々にやっても、全く、大丈夫なんですよ。
何の干渉もしないんですけど、
うん、
前作やってると薬とできるところがあるみたいなね。
そんな感じです。
感じですね。
はい。なんで、まあ、好きなとこからやってみても、絵で入ってってもいいんじゃないかなと思うんですけど。
うん、
でね、今回の、ネタバレはしないです。
はいはい。
安心して聞いていただければなと。うん、で、今回のロボティクスノーツって、うん、まあ、学生が、ロボですよ、ロボ。大きいやつ、二足歩行のね、うん、ロボを作るお話なんですけど、
はいはい。
これ、ロボット好きの人はどうなんだろうなと思って、ちょっと、うん、ガンダムとかね、
はいはい、
僕全然、まあ、ちょっと好きじゃないって言うとあれなんですけど、
うん、多方面から攻撃されるからね、
そうそう、これだけね。うん、あまりこう、触覚が動かないと。
うんうん、
ロボ系にはね。
うん、
だけど今回その、ロボティクスノーツってもう、題名にロボって入ってるぐらいなんで。
そうですね。
ロボがメインですよ、
うん。
で、その二足歩行のロボを動かすにはどうしたらいいかっていうのをそのうんちくでたまに出るんですね。
うんうんうん。
出たりするんですよ、うん、だからそういうのを見たり聞いたりするのってどうです、実際興味あります？
そうだな、 NHK で放送されるあのロボットコンテストは好きですよ。
あ、そうそうそう、それもありますよ。
あ、でしょうね。
うん。で、なんかそういうね、なんかあの、うんちくというか、うん、そういうのもすごい入ってるんで、
ほいほいほい、
まあ、ロボット好きの人はかなり、うふふできるんじゃないかなと。
あ、なるほどね。
うん。あとね、あの、シュタインズゲートと比べちゃダメです、この作品は。一番言いたいところはそこです、僕。
あ、なるほど。
うん。シュタインズゲートと比べたらダメです。
全く違う、もんなんだね、じゃん。
そうそうそう。そうです。なので、
うん、
まあその、肩の力を抜いてやっていただきたいゲームですな。
例えばさ、
はい。
その、シュタインズゲートと比べたらダメっていうのはもちろん分かってるんですけど、
うん、
テキストアドベンチャーゲームとしてはどうなんですか？シュタゲよりも快適になってるんですか？
快適だなと思ったのが、とりあえずあの、十字キーでページをめくれるんですよ。テキストを進めるんですよね。十字キーとかアナログスティックで、
うん。
それって意外とないことで。
あ、そっか、丸ボタン押さなきゃ。
そうですね。丸ボタンとか押さなきゃダメじゃないですか。そうすると必然的に右手は塞がっちゃいますよね。
そうだね。
うん。でもこう、例えば寝ながら、やったりとかする人、たらこう寝返りとかもあるじゃないですか。自分の一番いい体勢でゲームやりたいっていう人がいる
ん
なら、
うん、
例えば左手で持ってやりたいっていう人がいるんであれば、
うん、
今回のゲームはねすごくいいです。
あ、左手だけで、
うん、だって下とか左を押すだけでページめくれますからね。
ああ、そうかそうか、
うん、
それいいですね。
はい。ただそのテキストアドベンチャーなんですけど、
うん、
まあ、あの、シュタインズゲートだったら、あの、電話をこう取り出すボタンがあるじゃないですか。シャキッと。
はいはいはい。
で、今回はね、その、iPad みたいなのを持ってるんですよ、みんな。
うんうんうん。
そう、それでいろいろやれることがあるので、
うん、
テキストだけというわけではないんですよ。
はいはい。
うん。なんで、もしそこが煩わしいなって思う人がいるかもしれないですけど、
うん、
まあ、基本、読んでいくだけで大丈夫なんで。
はいはい。
うん。そのくらいですかね。
要はテキストアドベンチャーの中にその自分で iPad みたいなのを触ってゲーム内には介入できるんだよね、確かね。
そうですそうです。
世界観補ったりだとか。
うん。あとね、Twitter みたいなのもありますんで、その中。
ああ、そうでしたね。あと、ヤルオでしたっけ、うん、なんだっけ、ヤルオじゃねえ
か。ヤルオです。
あ、ヤルオだ
った。あ、イルオだ、イルオ。
イルオ。
うん。
ね。
そうです。だからそれを、まあ、読まなくてもいいんですけど、読むと、またその世界観が少しだけちょっと味わえる。
なるほど。
補足とかあるんですな。
みたいなね。
うん。
あと前回というか、以前に発売されたファミ通で、千代丸先生が、
うん、
あの、インタビュー受けてましたけど、舞台が何年なんでしたっけ？未来の話なんですよね、今よりも。
2019年くらい。
2019年。
はい。
で、その頃には実現できてるだろうっていう技術しか確か入れてないんですよね。
うん。
あれって。
そうですね、確かギリギリ。
うん。
19年、29年だったかな。
そう、ファンタジーになりすぎないように気をつけたって言ってましたよね。
うん。
で、しかもなんだっけ？ JAXA に協力頼んで？
そうです。
ね、本格的に内容も監修してもらって、うん、おかしいところがないか見てもらったみたいだね。
そうですね。
うん。
うん。だから実際その JAXA の名前も出ますし、
うんうん。
あと実際、舞台が種子島なんですけど、
はいはい。
そこのもう地図とかもね、その iPad の中に入ってて、移動したりとか、
うんうん。
うん。その地名とかも全部そのままだと思うんですよ。
ああ、ちゃんとね。
うん。
はいはいはい。
その建築物とかね。
うんうん。そう、で、リアリティを出すためにって言ってましたからね。
うん。言語説明みたいなので、ちゃんと架空のやつは過去架空って書いてますんで。
ああ、なるほど。
はい。すごい、面白いです。
ロボティクスノーツ。
ロボティクスノーツ、面白いです。
おお。
ただし、シュタインズゲートと比べたらあかんで。
なるほど、なるほど。
はい。 なので皆さんロボティクスノーツ買ってください、やってください。それくらいです。
いやまあみんな持ってるでしょ、もうロボティクスノーツ。
うん、持ってるでしょうね、
うん、
ねえ藤宮さんね。
え、
人に聞いといて飲み物飲むってどういうことだよ。
あれ
ほらむせた。それは藤宮さんの呪いだぜ。いつもいつも
やられた。やられた、うん、いやでもまあはい、そんな感じでしょうか、
うん、
何か質問があれば。
先生、
はい、
ロボティクスノーツは泣けますか。
今回も、うん、その女の子が3人出るんですけど、
はいはい、空手娘と、
はい、ヒロインのアキホ、
メガネかけた子。
そうですね、まあメガネは普段かけてないんですけど、あれはある人のモノマネをするときにメガネをかけるんです。
ほうほうほうほう。
うん。あ、4人か結局。まあそのアキホっていうヒロインと、
うん、
柔道の、まあ柔道じゃない空手か。
そうですな、空手
か。ジュンか、ジュンナだったかな名前、うん。それからフラウ、あの両方にこう束ねてる髪の
ツインテールみたいな、
ツインテールの子がフラウ、
はいはい、
それとあと謎の少女っていうのが4人いるんですけど、
うん、
まあ各エピソードがあるんですよ。
あれ謎の少女はあの子じゃないの、あの子は違うの、
あの子、
うん、前作から出てくる子。
あ、あ、そうか、それもいるから5人か。
うんうんうん、なるほどな、うん、
5つエピソードあります。でちゃんと全部エンディングありますんで。
あ、なるほど、
はい、あのシュタインズゲートと同じで、
あ、そこら辺はちゃんとあれなんですね、
はい、そこで一旦終わる、そこで一旦終わりみたいな、
はいはいはい、
その中で一番良かったのが、
うん、
あ、一番泣けたのが、
うん、
空手の子。あれはねやった方がいいですよ。
俺空手の子ですから。
うん。ああ、じゃあ、生草さん、ぜひ、空手の子、いいですよ。
マジで？
うん。あのね、一枚絵で泣けるシーンがあるんですよ。
あらららら。
うん。そこだけでもいいからやって。
そうだな。ロボティクスノーツ早くやんないとな。
うん。今回ね、下手すると、その、シュタインズゲートの主人公のオカリン、
うん、
よりも、
うん、
きついっていう人がいるかもしれないです。今回の主人公はね、いろいろまた癖があるんで。
あ、そうなの。
はい。うん。なんで、まぁちょっと、今お腹鳴っちゃいましたけど。やってみてください。
はい。
はい。あとないですか？ないなら本編行きましょうよ。
藤宮さんなんかないですか？ロボティクスノーツとか、ニトロプラスとかのことで。
面白そうだなとはいつも思うんですけど、結局手出さずじまいなんで。
うんうん。
藤宮さん、テキストアドベンチャーってあんまりやらんのですか？
そんなにはやったことないです。
一番新しいやったテキストアドベンチャーは、
なんだろう。
おとぎりそう？
やってないです。
428？
やってないです。
お、となるとだいぶ古いぞ。
学校であった怖い話？
怖いの全然できないんで。
ああ。
アドベンチャーだったらね、ガールズサイドとかあるだろうけどね。
ああ、そっか、
うん。そうですね。
あ、エロゲーか？
フェイトとか。
フェイトはやってないです。
あれ。やっぱエロゲーだな。
うん。藤宮さん、言えないエロゲーだな、これは。
あれですよ、ほら。なんとか執事じゃなくて、なんだっけ。
鬼畜？
鬼畜メガネだ。
メガネ的な。
そう。鬼畜メガネだ。それが一番新しい。そうですか。ありがとうございます。じゃあ本編いきましょう。
はいはい。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、始まりました生クラジオ、パーソナリティのグータラボーイと
シニアガール
生草バース
の3人がお送りするファミ通をもとに田舎の片隅でアドコーダ語るポッドキャスト配信ラジオでございます。よろしくお願いします。
うまうま
もうしょっぱなから食ってますね。
うん、うまい。
そのままじゃあ藤宮さん、ランキングお願いします。
はい、株式会社メディアクリエイトの今週のランキングです。5位、 3DS ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド 3D、うん、4位、プレイステーション3ロボティクスノーツ。
ほら来た。
3位、 3DS カルドセプト。
ほら来た。
2位、プレイステーション3アーシャのアトリエ黄昏の第一の錬金術師。
ほら来た。
第1位、 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2。
ほら来た。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
誰だよって話ですよ。
なんだよって話です
よ。ほら来た、ほら。
あら、ぶらり途中下車の人じゃないですか。
今週のランキングですね。新作が、第2位、アーシャのアトリエ。それから3位のカルドセプト、ロボティクスノーツと続いて、6位、7位にですね、バイオハザードクロニクル HD コレクション、セレクションか。と、ゼロでしたっけ、これレイかな、
ゼロかな、確か、
うん、ゼロです。
ゼロ、あの Wii の写真撮る女の子のやつ、
おっかないやつね、
はい、が入っております。
メタルギアもあるよ。メタルギア、
メタルギア
発売されたメタルギア、
ああそう、さらっとビータでね、メタルギアが、8位に入ってますね。気になる作品、個人的にはですね、
はい、
カルドセプト、
うん、
これが5万5000本。
気になるじゃろう。
意外と売れてますね。
そうですよ。
うん。
あんまり宣伝見ないでしょ、カルドセプトの。
そう、見ないんですよ。なんかあの、ウェブ上で、
うん、
女の人メガネかけてる。
お
人いるでしょ、あの人がすげえインパクトあったんですよね。
カルドセプコちゃんね。
うん。あの人がなんか説明してくれるんですか、ゲームの。
うん、一応まあ広報みたいな感じで言ってくれますね、
うん、そう、あれがインパクトあったな
で、あので
、はい、
カルドセプトのホームページ、公式ホームページ行くとカルドセプトのカードを1日3回引けるんですよ。
ほう、
でそのカードを引くと引いたカードの名前をカルドセプコさんが読み上げてくれます。
ほうほうほう、
セクシーに
無駄にセクシーに
無駄にセクシーにいいですよこれ、おすすめ。
そう、ぜひ。でね、あの生草さんに、うん、カルドセプト普通の DS かな、あれ、
うん、
ですよね、あれを借りて今やってます、ね、
カルドセプト
面白い、初めてやったんですけど、うん、まだルールがさっぱり分かんないんですけど、
うん、
あルールというよりもカードの性能、う
ん、あ、効果ね、よく分かんない、
効果ね、わかんないっす。
使ってみないとわかんない。
そうそう。だけど、これは、あの、本当に、よくできたカードゲームだなと思っちゃいましたね。
でございますよ。
おもろい。それから、まあ、先ほど話した、ロボティクスノーツ、プレイステーション3が第4位に入っております。これが5万4000本、
うん。
で、確かトータル、予約で8万本入ってるとかっていう記事は読んだんで、
うんうんうん、
まあまあまあ大成功じゃないかなと。
箱版で1万5000本ですか、
うん、ああじゃあトータル10いくかな、ね、うん、なんかアニメも、ね、うん、予定されてるみたいなんで、
多分あのなんだかんだで下げの数を早々に超えそうですけどね。
あ、そうなんですかね。
箱版とプレステ3版だけで言えばね、マルチに展開してるから実質の販売数字は超えれないかもしれませんけど、
うん、
確か下着10万本いったから万々歳って話を以前聞いたことあるんで、
うん、
上だとロボティクスノーツ超えそうですよね。
あ、そうですね、
うん
うん、確かにロボティクスノーツこうアニメと相性いいような気がします。
アニメ向きな気がするね。
うん、 なんでアニメの成功もね、あの願っております。
うん、
うん、アニメ見ようかな、どうしようかな、
やったな、治療かな。
お二人何か気になる作品があれば。
あっちはやっぱりカルドセプトですな、実際買ってやってますし、
うん、
このカルドセプトがね、その今回まあお値段も4,800円、お求めやすい値段でね販売されとるんですけど、
うん、
なんと説明書がね、あの紙1枚なんですよね。4つ折りにした紙1枚。
最近なんかそういうの多いみたいですね。
うん、で、おお思い切ったなと。
はい、
カルドセプトなんてルール分かんないとやれないゲームですから。
確かに、
お前これ大丈夫かと思ってね。しかもその説明書もあのファミ通に漫画で、あの四角いマスのとこにこう移動しながら書いてるじゃないですか、説明書
ありましたな。
ここで進んでなんかお金を払ってとか領地強くしてみたいな、まるまるそれなんすわね。あれあれ使い回しと思ったんですけど、
はい、
けど実際ゲームを始めるとチュートリアルがすごい丁寧で分かりやすいんですよ、うん、
なんかそうみたいですね。ファミ通でも言ってましたね、うん、あのレビューの人たち、
うんうん、
うん、そのとにかくチュートリアルが丁寧だって。
そうなんですよ。でさらにですね、今回素晴らしいのが、NPC というかそのコンピューター側の方でおすすめのカードを毎回これ使ったらどう思うみたいなのを勧めてくれるんですよ。
うんうん、アシスト機能的な。
そうそうそう、このカードを使って相手にこういう攻撃してみたらどうとか、
うん、
それがね思いのほかこう何ていうんですか、自分が考えてなかったコンボをちゃんとやってくれたりだとかね、
こう
するんですよね。
ほう、う
ん、これ初心者の人もその僕とそのカルドセプトやってる人たちは先生って言ってますけど、そのアシストのことをね。うん、先生が罠さんを攻撃しろというので罠さんを攻撃しますとか。そういう風に
免罪符
として使ってますけどね。なんか先生が生草さんを攻撃しろって言うんですよみたいなね。こんなこと言うとおさ松さんが俺のことすげえ攻撃するの。
集中攻撃する、
集中攻撃するのけどね、うん、そのちゃんとなんていうのかな、普通にこう初心者だったらやっぱり目に見える効果、例えば相手にダメージを与えるだとか、
はい、
相手の領地を攻めるだとか、うん、っていう攻撃の仕方しかこう一番初めには思いつきませんけど、うん、例えばその遠回しにその領地を弱くさせるだとか、
はい、
その例えば強い領地に自分が止まって基本は攻撃して勝つか負けるかしかないわけじゃないですか。
そうですね。
それをね、隣に例えば自分の領地があったら、その自分の領地にいる敵を強いとこにわざと攻め込ませて体力だけ減らして無傷とかね。意味わかります？
無傷？なぜ無傷なの？
例えばほら、どっちかが死なない限りカードってなくならないじゃないですか。
はい、
戦闘の時って、
うん、
なので例えばその再生能力って言ってね、ダメージを受けても死なない限り体力満タンに回復するカードとかいるんですよ。
あのキノコとか、
そうそうそうそうそう、防御型のやつとかもいるんですけど、
はい、
わざとそういうやつにポンと攻め込ませて、うん、相手にガンと体力減らしてこっち攻撃食らっても自分のただ領地に戻るだけだし、
うん、
でけど相手も攻撃されてるから体力減るし、でこっちは通行料も払わないしっていうね、はあはあ、すごいことは普通に先生教えてくれるんですよ。
へ
え、うん、なんか変にね領地コマンドを選べみたいなの出してさ、うん、先生何言ってんだよバカじゃねえのとか思うと、うん、そういうコンボをちゃんとねやってくれたりするんですよね。
うわ、
頭いいっすよ
先生、さすが先生。
あの時々ね大胆なカード捨てろって言ったりしますけどね。いや先生それは無理っすわみたいな。そのカード捨てるのは強気すぎますわみたいな。
そう、カルトセプトをね、ちょっとあの触ったことない人にちょっとぜひ触っていただきたいですね。
そうですね、
うん、
うん、あの先生の機能を使えば大抵そのアイテムカードをかぶった時もどの順番に捨てていくべきかっていうのをね、自然と覚えたりしますから、
うん、
あ、このカードよりもこっちのカードの先に捨てた方がまだ被害は少ないのかとかね、うん、ありますんで、そういうのもね、ぜひぜひ、
はい、
うん、と思いますね。
藤宮さんは何か気になる？
私はやっぱりポケモンやりたいなと思いながら違うゲームをやってます
やるのかな。そう、買ったんですよね、ブラックでしたっけ。
ブラックです。
そうですよね、
あの1をこの前ちょっとやろうかなと思ったんですけど、うん、あのやるんだったら最初からやらないともう話が分かんないんですけどあの結構前なんで、で最初からやるとでもあの手に入らなくなるモンスターいるなっていうのを思い出しちゃって
あ、そうか、なるほどね、
はい、それでちょっとどうしようかなって今迷ってます。
それはあれですよ、俺なら、
はい、
積むねやった気分になって2をやるね
実際ストーリーはつながってるんですか、これ1と2って。
あんまり話聞かないようにしてるんで分かんないです。
ああ、なるほどね。このブラック、
でもなんか同じキャラは出たりしてるみたいなんで、
ほうほう、
一応、
あ、じゃあつながってるんでしょうね、
はい、
何年後だったのかな、
何年後みたいな話みたいです。
ああ
の主人公、前作の主人公 の、 あの幼馴染みたいな子たちがまた出てるみたいなんで、
ほうほうほう、なんか同じトレーナーを出るって確かね、そのビジュアルが変わって出るっていうのはね、なんかファミ通の記事では見てた気がするけど、そいつが一体誰なのか全然分かりません
サトシは就職した？
サトシはあれですよ、未だにあれですよ、ポケモンを追い求めてニートですよ、あいつは。
あ、そうなんですね。
だってもう出てこないでしょ、サトシ。
出てないですか、もう。ブラックホワイトで。
サトシってアニメのだけですよね。
あ、あれ？あれゲーム出てないですか？
一応、一番最初に。
赤とか？
赤と緑出たじゃないですか、うんうん。あれのデフォルトネームみたいなやつのうちの一つがサトシだったんですよ。
あー、なるほどね。
なるほど。
でも大抵みんなサトシじゃなくてレッドとグリーンで名前始めちゃってる人が多くて、
あ、
なんで、
ほうほうほうほう、
多分あの作ってる人 の、 あの田尻サトシさんからサトシって取ってきたと思うんですけど、
ああ
、じゃあサトシはあくまでアニメの、
アニメの主人公です。でアニメは確かまだサトシ出てます。
ああそう、サトシずっとね、いろんな女と東海引っかいしながらあいつ、ね、旅してるもんね、
はい、また変わってました
ね。何ゲットしてんだろうね。
ゲットしすぎだろ。
あいつゲットしすぎですよ。
あのあれは友達のあの目細いやつは
たけし、
わかんないですけど、なんか目細いやつと一緒にいたじゃないですか。
いたいた、
なんか
あのポケモンだっけ、ポケモンセンターだっけ、なんだっけ、あの回復するところ、
うんうんうん、
あそこのお姉さんが大好きな人、ちょっと、
あ、そうそうそうです
ね、
はい、
見分けがつくって確かね、
うん、あらもう一緒にいないですかね。
あれけどあいつ
死んだ？
いや死んでない。ブラックホワイトで出んじゃなかったっけ？
なんかブラックホワイト2で過去のジムリーダーが出るとかいう話は聞いたことがあります。
マジか。
うん。
ちょっと胸熱じゃないですか。
もしかしたら霞とか出んじゃないの？
霞も出るらしいですよ。
あ、じゃあシリーズやってる人には結構なね、胸熱な展開なんですね、今回の。
それにつられて私2買ったんで。
あ、そうか。
なるほどね。けどもうピカチュウ出ないでしょ？
ピカチュウいないの？
どうなんでしょう。
ブラックホワイトだってモンスター変わっちゃったもんね。
そうですよね、でも
そうだよ、
でも過去の分から持ってこれるんですよね確か。
あ、そうなの、
はい、
あ、そうか、じゃあ不思議だねとかあれか、
恋連れてる人いますよ、
恋キングとか使えるのか
恋キング
っかそっか。
あのパパくんみたいなやつでしょ。
そう、丹野くんみたいなやつ。
そう、丹野くんみたいなやつ。
足生えてないけどね。
はい。
生臭いやつね、あいつもね。
煮てよし、焼いてよし。
そうそうそう。丹野くんか。丹野くん分かる人結構な年齢の人だぞ。
ここで笑っちゃった人はもう年齢がね。
そうそうそう。あ、パプワくんねって分かっちゃったらもう。うんうん、
正直。でもパプワくんって リメイクじゃないや、続編やってましたよね、ちょっと前に。
そうそう、あの、だいぶ絵柄ね、あの、乙女チックな絵に変わってね、柴田亜美先生。もう完全にあれ、不女子狙いじゃねえかっていう男キャラのデザインでるな。
あの
だでも、うん、あれ初代の頃から相当あれじゃなかったですか。
ああそっち狙いというか、
うん、
まあ、柴田亜美先生がそっち方面の絵描く人だもんな。
男キャラの区別ができないですもんね。
髪長いかベタ塗りしてるか
そうそうしてないか
あと方言出るか出ないか
武器持ってるか持ってないか
そうそう
懐かしいな。
まさかポケモンからパプワ君の話になると
は。あとないですか。
もうない。
あとない。
あとない。
わかりました。
はい、
じゃあ今週のランキングはこんな感じで。
はい
はい、ありがとうございます。お便りの前に言い忘れたことありました。
どうした？
今回ね、うん、84回目です。
ああ言ってない。
多分84回目です。言ってないです。84
回目
ですよね。
4回目です。大事なことじゃないですか。うん、
大事だった。
何してるんですか。
だから今言った。
よし許す。
ありがとうございます。お便りお願いします藤宮さん。
はい。どうも。たけしさんからのお便りです。
はい。
生草さん、ぐーたらさん、藤宮さん、こんにちは。
こんにちは。
メールを読すいません、
あ、すいません、かぶちゃった。
無視して無視して読んでって。
メールを読んでいただきありがとうございます。不定期更新のポッドキャストまで紹介してもらえるとは恐縮です。 Wii U の話でしたが、個人的に据え置きゲームをテレビでも手元でもできるという点でとても嬉しいです。テレビを占領してしまう据え置きゲームは、例えば RPG なんかのレベル上げを手元でできればいいなと思ってました。嫁は割とゲームを見るのが好きですが、単純作業を見るのは退屈だと言ってるので、 Wii U ならテレビを占領してしまわないからいいです。と、3人は買わなさそうですが、私は買います。藤宮さんはポケモン始めましたか。私も始めました、前作の方を。では長々となりました。体調に気をつけて頑張ってください。いつも楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一通続けていきますか。
はい。グミさんからのお便りです。生グラジオのお三方こんにちは。いつも愉快な放送お疲れ様です。この前部屋の掃除をしていたら一本のソフトが見つかり、ある思い出が蘇りました。中学生の私はお年玉を握りしめてゲーム屋に行き、2時間悩みに悩んでシーマンを購入したが、このシーマンの基本の流れが、シーマンに喋る、シーマンが質問をする、質問に答える、以上。この流れがだいたい30分くらいで、次の日にならないと続きはできない。当時時間を持て余した私には贅沢なソフトで、当時の私は複雑な気分で半投げでプレイしたのを思い出しました。そこで質問です。子供の時に買ったソフトで個人的に失敗したソフトは何ですか。長文多文でごめんなさい。
はい、ありがとうございます。
あざす。
はいはいはい。それではお便り1通目、
たけしさん、
たけしさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たけしさん、不定期と言わず毎週毎週配信しちゃってください。
生グラジオみたいに毎週配信したらいいんじゃないですか。
そう、生グラジオみたいにね、うん、毎週配信したらいいんじゃないですか。同じこと2回言っただけですけど。
しかもその言葉に嘘偽りありですからね。まあ最近はだいぶペースは戻ってきましたけども、はい、
そうですね。
さあ、たけしさんのね、実はあの番組のリンク貼るっつって、俺リンク貼ってねえかもしれない。まだ
僕がもう貼っておいてます。
さすが ブラボ。
ありがとうございます。ブラボいただきました。ありがとうございます。
たけしさん、ぐーたら先生に 3DS お願いします。
たけしさん、3DS お願いします。土下座します。すっぽんぽんで。すっぽんぽんで土下座しますので、3DS お願いします。
あまりプラスの採点にはならないな。
裸だからどうしたってことですよね。
そうそうそうそう。
そうかそうか。
むしろ嫌だっていう話です。さあさあさあさあ。
Wii U。
Wii U ですよ。
うん。Wii U ですよ。
ね、据え置きゲームをテレビでも手元でもできる。これ、どうなんですかね。その、任天堂さんは結構その、どちらかというと自分たちの技術を使えや、みたいなね。
うん。
なんとかして使えや、みたいな押し付けがましい感じあるんで、
うん、
下手すらやっぱテレビもつけてないと、できないっていうゲームの方が多いんじゃないかしら。
うん、もしかしたらその可能性もなきにしもあらずですよね。
うん。うん、例えばね、今 3DS で、下画面がメニュー画面のみで、上画面でゲームをするっていうのが多いので、
はい。
そんな感じになるんじゃないかしら。むしろね、俺思ったんですけど、
うん。
一人用のゲームって、Wii U でやって 3DS でもできるようにすれば、ほぼ同じですよね。Wii U の手元のコントローラーの画面を下画面に表示させて、
うん、
テレビの画面を 3DS の上の画面で表示すれば、
Wii U の
ゲームできちゃいますよね。
そうですね。
だからそういう例えば連携の仕方、オフラインゲームとか一人用のゲームだったらそういうのあるんじゃないかなと。
ああ、任天堂ならなんかやりそう。
そう。
うん、
前はほら、プレステでもさ、それから、あれドリームキャストかのビジュアルメモリーとか、ポケットステーションで ね、
はい、
そのメモリーカードを持ち歩いて、それでちょっとこうミニゲームをしてアイテムを稼いで本編に持っていけるみたいな、
うん、
ありましたけど、3DS 使えば Wii U のゲームをそのまま野外でもっていうか、
ああ、ね、なるほどね。
もやって、テレビでやりたけど Wii U でやれみたいなこともあるんじゃないですか。
ああ、ありそう。
うん、だってね、うん、Wii U の画面をタッチパネルなんでしょ、実際。
そうですね。
まさに 3DS の下画面と一緒だもんね。
うん。
これ、俺すごいこと見つけたんじゃないか。で、言った途端安っぽいな。みんな考えてんだろうけどさ。
うん、あと、もしくは、どっかに書かれてるかもしれないですよね、もうすでに。
もうすでに記事、ね。
その記事を読んでないだけで。
そうそうそう。
うん。
まあまあ、Wii U に関してはですね、どこまでこう、ゲームを提供できるか、
はい。
サードからね、
うん、
ファースト、任天堂のゲームは比較的その僕らメインじゃない気がするんで、
まあそうですね。
うん、サードがどこまで Wii U というハードにゲームを出してくれるかで、もしかしたら僕らも、ね、うん、Wii U 出た頃には、Wii U 買ってないのバカじゃないのみたいなことを、我が物顔で言ってる可能性ありますからね。
そうですね。
うん。プレステ3とはまだやってんのみたいな。信じられないみたいなね、うん。
やっぱりやりたいソフトがないと、さすがに手出せないので。
うん、そうですね、うん。やっぱりこう、僕らの場合はクリエイターとかじゃないので、ハードが持ってる可能性よりはやっぱりソフトが持ってる可能性の方がまだ、
そうっすな。
興味は勝っちゃいますな。
うん。
うん。キネクトだって可能性は感じてるけど、やっぱ、それでやるソフトがないと買うに至らないもんね。
そうっすね。
さんざっぱら人にキネクトくれ、キネクトくれって言ってるけどもさ。
まだ誰もくれない。
うん、誰もくれない。
ま
あ、実際もらっても何のゲームすんだって話にはなるからね、やっぱりね。
まあ確かにそうですね。
Hulu 専用とかなってもな、もうゲーム機ですらなくなっちゃうしな。まあまあまあまあ、Wii U はこれから、最初1年間はね、3DS とかと一緒。ビータと一緒でね、苦労すると思いますよ。苦戦すると思います。
うん。
1年2年後にどうなるか、ここですよね、はい、勝負はね。
そうっすな、
うん、
だから、まあ、Wii U もいいんですけど、うん、Wii なんとかしろってことですよね。
お、もう Wii はあれですよ、マリオパーティー
あ、もうそうする、
廉価版の専用ハードですからバーチャルコンソールのね
なるほどね、
うん、
慣れの果てですか。
そうそう、五右衛門やってくださいとかそういうことでしょ。
うわあ面白いからいいですけど、
うん、
藤宮さんはポケモン始めましたか。この質問はですね、うん、前半の方を聞いていただければ。
もう10分ぐらい前聞いて、ちょうど同じ話をね。
つってもう戻っていただければです。
そうそうそう。いいあれでしたね。ネタ振りっていうか、ちゃんと。
そうですね。
布石を打ってましたね、私たちね。
さすが。ベテラン勢。
私も始めました。前作の方ってところまで丸かぶりですもんね。
まさにそうですよね。
うん。ただ、藤宮さんはもうストーリー忘れてるので、やるかどうかわかりませんよ。
罪？
罪じゃないかなと俺は読んでる。これで崩すかどうかで、藤宮さんの本気度がわかるよね、ポケモンに対するね。
愛がね。
愛がね。
うん、言わせといたままでいいんですか、藤宮さん。
多分やります。
お、
お、ほら。
今日多分だからな。まだまだ安心はできないよ。だって俺みたいにやるって言い切ってやらない人もいるくらいだもん。
堂々とね、しかも。
そうそうそう、買う買う買うっと言ってさ、期待のソフトだから絶対買えますって言う割に、買ったけどやってないソフトなんていっぱいあるしね。俺キャサリン買ったけど、今どこにあるかわかんねえもん、部屋の。
部屋のどこだよって
あ
るん
ですね。そうそうそう。FF13 と 13-2 まで買ったでしょ、俺。
ああ、そうですね。買ってましたね。ね、う
ん、買ってましたでしょ。あれも今どこにあるかわかんないぐらいですから。もう Xbox のゲームの棚に無造作にインしたままですね。
さすがやで。
どこに行ったかわからへんで。
はい。たけしさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
グミさん。
はい。
いつも愉快な放送、お疲れ様です。ってこと。
いやー、愉快ですから。僕たち愉快ですから。
愉快ですよ。
迷惑メールがうぜえわ。
何ピーピー鳴ってるんですか。
もうブーブーブーブーさっきから言ってさ、
うん、
もう113件も来てるよ、迷惑メールが。
ええー、な、最近ですか、急に。
すごい、もう最近ここ3日4日ぐらい前からすごい来るようになって、
うん、
寝て起きたら120件とかあんの。
そう、なんか波ありますよね、あれって。
すごい波ある。今、いや、トップだろうな、今。ビッグウェーブが来てる、今。うん、迷惑
ビッグウェーブですね。
すごいよ。もう、私のおっぱいなの、何なのって話がすごいもん。
ああ、見てくださいとか。
そう、そんなに何、性欲に余った女いっぱいいるのかと思うぐらい。
いるんでしょうね。
うん、いないでしょ。
無差別テロですよね。
すごいよ。うん、
まあまあ、それはそれとして。
あ、すみません。はいはい。
シーマン、
うん、シーマンね、
うん、
ドリームキャストですよ。
ドリームキャストの
セガですよ、
うん、覚えてますよ、シーマン、
うん、
藤宮さん、シーマンは
分かりました。借りてやったことがあります。
おお
おお、
あ、プレイズミー、
はい、
どうでした、どんなゲーム。僕やったことないですよ、これ。
あ、見た目はわかりますよね、シーマン。
うん。人面魚みたいなやつですよね。
そうです、そうです。
うんうん。
要は、あれを育てていくゲームなんですけど、最初は、あれが、やっぱ、ちっちゃいんですよ。
うん。おたまじゃくしみたいなやつ、確かね。
なんかもう本当に、メダカみたいなサイズから始まって
。うんうん。
それが、
餌やったりするんですか？
はい。
水温とか。
餌が、幼虫なんですけど、
うん、
それをあんまり放置しすぎると、幼虫が、腸だかガだかよくわかんないのになっちゃって、それにも顔ついてるんですよ。
カオスです。
はい。で、なんか、 私はそのちょっと大きくなったところでやめて返しちゃったんですけど、うん、なんかそれよりさらに育ててるとカエルになるらしいです。
そうそうそうそうそう。陸に上がるんです、シーマンが。
いや、じゃあ、その餌をあげたりするのは分かったんですけど、
はい、
コミュニケーションは？
マイクがあって、
はいはい、専用のコントローラーね、はい、うん、
コントローラーにくっつけるマイクがあって、それで話するんですけど、
うん、
ま、言うことも結構カオスなんですよね。
あ、そうなんですか？
はい。
なんか、覚えてる中で教えていただければ。なんかね、ネクラっぽい男の声なんですよね、確かに。
そうそうそうそう。
そうですね。
ですよね。
セリフもそんな感じよ。
うん。
小憎たらしいようなさ。あ、それこそあれよ。ネットのさ、画像で日だまりスケッチの画像が流れてるじゃない。そう。
どこに？
そうなんだろうな、お前の中ではみたいなやつあるじゃん。
ああ、ありますね。
そう、みたいなこと言いますよ。
そんな感じ。
うん。
ああ。ちょっと小憎たらしいみたいな感じですか？
そうそうそうそう。
いや、私覚えてるのが、うん、ちっちゃい時か大きくなってからこうはちょっと忘れちゃったんですけど、
うんうん、
ポケモンが流行り出したちょっと後ぐらいのソフトだったんで、
うん、
ピカチュウって言ったら反応するんですよ。
さすがセガ。
で、ピカチュウって言ったらなんか、俺ピカチュウじゃねえし、みたいなことを言ってくるっていう。
大丈夫だったんですかね、それ。さすがセガ。
セガさすがですよ。
私もなんか中学生ぐらいの時だったんですけど、大丈夫なのこれって思いながら。
まあ、あれじゃないですか、シーマンからパクって、後にピカチュウ元気でチュウみたいなのが出たからいいんじゃないですか。おあいこみたいな。
シーマンか。まあでもインパクトありましたよね、あれは。
いやあれはすごかったね。
しかもコミュニケーション取れるなんていうのはなかなかなかったですからね。
うん。うん、言葉を覚えてね。
そうそうそうそう。
ただ気持ち悪かったです。
で、子供の時に買ったソフトで個人的に失敗したソフト。
はいはいはいはい。
うん。これグミさんってことはこれシーマンは失敗したってことでしょうね。
そうでしょうね。だって泣きながらって帰ってるくらいですよね。
個人的に買って失敗したソフトはですね、
うん、
ロケッティアと
ロケッティア、
ドラッケン、
衝撃的だったな、衝撃的だった、どっちもな、うん、
ドラッケンとレミングス、この3本はね未だに覚えてますよ。
あ、けどレミングス俺結構好きだけどな、
全然ルールが分かんなくて、
あ、子供には辛いね。
はい。
何の説明もないしね。
そう。で、レミングスって、うん、ちっちゃいね、妖精みたいなのが、
うん、
大群でこう、アリンコみたいにこう、列を鳴らしても、ただひたすらまっすぐ歩いていくんですよ。
そうですね。
ね。で、うん、落とし穴が、穴にあって、そのままだと落ちちゃうから、そこに橋を作ったりとかするんですけど、
うん、
で、そうやってそのレミングスたちを、ね、死なせないように、
うん、ゴールまで。
そう、ゴールまで運ぶっていうのがルールなんですけど、
うん、
当時ね、動かせるのがレミングスだと思ったんですよ。
はい、
俺は、俺がレミングスだと思ったんですよ。
う
ん、もう、こう、十字キーやっても、勝手に前に進んでいくっつうので、もうクソゲー認定してたんですよね。
なるほどね。
それは泣いてました。
ああ、なるほど。
うん。ロケッティアは、説明書が英語だったんですよ、確か。ゲームの中も英語で、
うんうんうん、
自分が一体何をしてるのかが分からなかったっていう。
なんか一面、なんか背中にロケット積んだ男でぐるぐる回って飛ぶってなかったっけ？
そうです、そうです。レースゲームなんですよ。
ね
え。レースゲーム
覚えてる、
うん。うん。レースゲームなんですけど、
うん、
さっぱり、他のレースゲームとはもう一線を画してるやつで、
ああ、そうだね。
もうなんかインアウトインアウトとか何も関係ないんですよね。うん、な何をしたら速くなるのかっていうのがね、運なんですよ。運。
いやいや、うん。
あと自分はロケット背負ってるんですけど、うん、戦う相手は普通の飛行機ですからね。
さっぱりわけがわかんねえな。
さっぱりわからんですよね。
うん、さっぱりわかんない。うん、
で、二面になるとなんか TPS みたいになったりとかするし。
そうそうそうそうそう。うん、
ねえ。
謎ゲーでしたね、あれは。う
ん、ドラッケンもわかんなかったな、意味が。
うん、
流れ星流れたりすると死ぬしな。
あれだっけ、魔王みたいなやつだね、確か存在がね。宇宙人っていうかね。
あ、そうなんでしたっけ、
星が攻めてくるみたいな感じだったね、確か。
あー。もう全然わかんないです、トラッケンは。英語ですもん、あれも。
そうだ、そもそもな、
うん。歩きは遅いしね。
うん。
あります？失敗したソフト。
そうだな、俺、グータラ君みたいにこうネタになるようなソフトはないんですけど、本当に、買って速攻で、俺、ゲーム買うときは大抵下調べむちゃくちゃしてから、中古で安くなったやつを買うんで、
うんうん、
実はあんまり、その最近なんですよね、最新作を買うようになったのって、うん、で、
あ、じゃあ逆ですね、僕昔の方はパッケージで買ってましたもん。
ああ、そっか。
そうです、だからあれですよ、スーファミの心理ゲームとかで買ってたんですもんね。
あ、なるほどな。
よくわからんですけど、
俺の場合ずっと下調べして買うタイプだったのであれなんですけど、
うん、
単純にそのゲーム内容を調べずに続編だっていうので買って速攻打ったのが、クロノクロスですね。
ああ
。
なるほど。
あれはね、本当に失敗した。人生の中で。本当に失敗した。
いや、安心しちゃいますよね。だってね。
もう、だってクロノトリガーも名作だったんだもん。
うん。その続編だったらもう名前だけで、黒のだけで買っちゃいますよね。
もう買っちゃいます。
うん。
黒のトリガーを知ってる人だったら。
ダメだった。
いやー、衝撃的だったなー。ゲームのテンポも悪いし、キャラもダサいし。
ダサ
い。あ、何？あの、色黒のこう、頭突きって、消費が。どういうこと？頭突きってどういうことよ。武器オールだしさ。もうやってらんねえよ。
いや、素晴らしいですね。
あれはね、本当に、1時間、2時間ぐらいやって売っちゃったんじゃないかな。
プレス2でしたっけ？
あれ、プレスっての1じゃなかったかな。
あ、そうだ、1だ。
ガッキガキのポリゴンでね。
うん、そう。
ひどかったよ。
髪も太いんですよね。
そうそうそうそう。うん、
ありましたな。
あれはひどかった。
クロノクロス。
クロノクロス。リアルクソゲーでしょ、だって。
まあ、らしいですけど、なんか曲はいいらしいんですけどね。
あー、けど全然覚えてない。う
ん、うん、曲はいいらしいですよ。
クロノクロスな、攻略本まで買ったのにな。
早く手出しすぎでしょ、それ。
あの、ほら、そういうことはつまり発売日に買わずに、
はい、
ずっと安くなるまで待って、
あー、そう、
攻略本と同時に購入して、
うん、
攻略本見るまでもなく終わったっていうね。多分あの時からじゃないかな、俺の中でクソゲーが生まれたの。
ああ、初めて。
うん。だってファミコンの、例えば今で言うクソゲーって呼ばれるゲームも、なんだかんだでファミコンの時楽しんでたもん。
うん、そうですね。
たけしの挑戦状だろうがね。
うん。
なんだろう。
何回も最初からやってましたもんね。
そうそう、結局何回もやってましたからね。うん。クロノクロスだけですよ。2回目起動しなかったの。クソゲー認定してから。
藤宮さんは買って失敗したっていうのは。
私もそんなには、あんまりそもそもゲーム自分で買うっていうのが、ちっちゃい時はなかったんですけど、
うん、
だからあの、私が買ったんじゃなくて、なんで親がこれ買っちゃったんだろうっていうのが。
あ、すげえ聞きて。
いや、もうあの、もうクソゲーで有名なソフトなんですけど、
うん、
あの、物心ついた時に家にゴーストバスターズがあったっていう。
ゴーストバスターズ、
あの黒いカセット、
はい。
あのファミコンの。
はい。
ゴーストバスターズのマシュマロの下ないみたいなやつの、
はい、
そうです
ね、パッケージのやつよね、バツの丸のところにね、
はいはい、うん、あれもやっぱ歌舞伎みたいなやってるやつでしょ、こう前にスッと出してるやつよ、
はい、はい、あれも説明書はちょっと覚えてないんですけど、なんか全部英語なんですよ。
うんうんうんうん。
で、私当時幼稚園児とかなんで読めるわけもなく。で、後で調べて知ったのが、なんか、アイテムで、買い値より売り値の方が高いアイテムがあるとか、条件満たしたら、ボスがいるビルに入れるんですけど、
うんうん、
そのビル入ってから進むのが、A ボタン、B ボタンの連打でじゃないと進めないみたいな。十字キーで動くんじゃなくて、連打で進むっていう。
右足、左足的な感じだ。
連打じゃないと登れないのに、そのビル登るのが階段で二十何階まであるみたいな。
そういえばそういうので思い出したけどさ、
はい、
これは俺が買ったんじゃないんだけど、ファミコンのアキラ、
うんうんうん、
あれもね、その当時シミュレーションっていうゲーム性がよく分からずに、しかもどこで盛り上がっていいのか気持ちも分からずに、うん、クソゲー認定したな、そういえば。オープニングの中ほら超能力使う子供なんだけど年老いた人いるじゃない。
ああはい。
あの子がねなんか出てきたシーンとかは、
うん、
ちょっと怖かったけど、
うん、
それ以降何か盛り上がりはなかった気がする。
ああ、アキラ覚えてないですね。
ああそうか。
ああ全然覚えてないです。
それこそ地元のアキラくんが持ってたよ。
ああそうなんですね。
うん。
ソフト黒？
ああ黒だった気がする。なんか高速道路でそのアキラがバイク乗って走ってるのが、
はい、
そのまあムービーじゃないけど、
うん、
オープニングで流れる確か。
お
うん、でなんか妖怪みたいな超能力使う人が、
はい、
バッと出てきてなんかボーンみたいな。
うんうんうん。
どこまでは覚えてる。
それはクソゲーだったんですね。
まあ要はやり方がわからなかったんだけどね、
うん。
このシミュレーションゲームっていう。まあそんなところかな。
うん。
うん、
まあ、探せばすげえありそうですね。
やっぱりプレステあたりからだろうな。本当になんかディスク割りたくなるぐらい腹だったみたいなゲーム。
あね、うちに、あれスーパーファミコンだったかな。うちはよくわかんないゲーム
を
やりたい症候群があって、マリオペイントとかも持ったんですよ。マウスのやつね。
あったね。
うん。
生えた時ばっかりしてたわ。
そう、ずっと生えた時ばっかりしてたんですけど、あとスコープのやつ。バズーカのやつ。
あった。スーパースコープだっけか。
うん。
あったあった。
あれもね、やりたくて買いましたよ。
うん。一回だけやらせてもらったよ。
でしょ？覚えてますでしょ？
ウルトラ君の家で。
そう。画面、ヨッシーの、
うん。
背中に乗ってるっていう前提なんで、画面の真ん中にね、ヨッシーの後頭部があるんですけど、邪魔なんですよ。で、撃つとチラッとこっち見るんですよね。ヨッシーが。腹立つんですよ。
懐かしいな
ぁ、うん。あれも、まあでもあれは楽しいんだかな、でも、
うん、ああいうなんて言うんだろうな、ガンを撃つとかさ、
はい、
ああいうのってなんかちょっとあれだったよね、特別なソフトで持ってる人はヒーローだったよね。
そうっすね。
ファミコンのガンマンもさ、
はいはいはい、
紫色のカセットの、
うん、
あれもだって持ってる人はヒーローだったもんね、
うん、
早打ちとかするやつね。
その人の家に行かないとやれないっていうようなイメージがありましたもんね。
そうそうそうそう、うん、
ありましたね。
やっぱり俺はクロノクロスだな。本当に失敗したの。
僕はとりあえずロケッティア、ドラッケン、うん、レミングス。
当時は高かったからね。
なんで、その3本をなぜ変えたかっていうと、それ安かったんですよ。
ああ、そうなのか。
そう、あの、普段、その、ゲームを取り扱ってないところで取り扱ってて、うん、それが、もうあの、なんだろう、商品入れ替えみたいなので、値段がバカ安くなったんですよね。
ああ、なるほどね。
はい。当時、スーファミのソフトなんて8000円、9000円なんてザラだったじゃないですか。
うん、そうでした。
はい、それが確か、1250円とか。
安すぎる。
でしょ、
うん、
それで、え、こんなに安くスーパーファミコンのゲームやれるんだと思って買ったんですよ。確か、
うんうん
うん、お金貯めて、お年玉とかで。そしたら、失敗しました。
やっぱり安物買いの銭失いだった。
そういうことですね。
そうだね。
グミさんいかがでしたでしょうか。こんな感じです。
うん、もしね、はい、またリスナーさんでも、いやーやっちまったっていうクソゲーあったら紹介してくださいよ。僕らそれやりましょうよ、じゃ
あ。どんだけクソっぷりなのかと。
クソっぷりなのか。
確認したくね
まあちょっとね、特殊なハードのソフトはちょっと無理ですけど、
うん、
とりあえずファミコンスーファミはできるだろうし、
うん、
PC エンジンもオレンジあるし、ドリームキャストもオレンジある。
うん。うわぁ、ファミコンでやっちまったゲームはちょっと知りたいですね。
ねえ、ちょっと入手するの大変そうですけど。
うん、じゃあ何かあったら募集したいですね、
うん。うん。ぜひ皆さん紹介していただければと。
はい。お願いします。
はい、思いました。
じゃあお便り、たけしさん、グミさんから。2通いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。